はい、こんにちは、内藤です。今日は音声の方でお届けしたいと思います。20日ですね、おとといかな。東京都の方でですね、職質中に、31歳の女がですね、車を運転して逃走して、で、その後、34歳の歩行者を巻き込んで死亡させる事故を起こして、その後逃走するっていう事件があったんですね。で、どうやら薬をたくさん飲んでいたことによって、事故の当時や、その逃げていた際の記憶がないっていう供述をしているんですよ。で、この薬っていうのが、違法薬物じゃないとすれば、多分向精神薬とか、そういう系の薬の可能性が高いかなっていうふうに思います。で、こういうふうに、精神的な薬だということを前提として話しますけども、実際にですね、私がこれまでに関わってきた子供たち、や親御さんの中で、こういった薬を対応していた方はいました。で、この対応していた方で、全員100%の結果なんですけども、変わらないっていう現実があります。子供だったら更生しない。親だったら親自身も変わらない。っていうことが100%です。今のところ私が関わってきた方の中で。で、薬に関しては、前向きに考える時間を確保するために服用する。服用後だいたい4時間から6時間ぐらいは効果があるので、その間に前向きに切り替えていく行動をしていくっていうふうに、って理由で使うんだったら、まだいいんですけど、悩んだら落ち込んだら薬を飲むっていうことが習慣化されていくと、薬っていうのはですね、依存させるようにできてますので、要はその糖でコーティングされてるので、大体の薬は。で、その糖をたくさん取れば、糖で依存していくっていう風な、仕組みらしいんですね。その薬を、日本で一番、創薬の部署にいて、日本で一番薬を作ってきた、先生に直接話を聞いた話なので、間違いないと思うんですけども、依存させるようにできているのが薬ですし、で、そもそも薬っていうのは治してくれるものではなくて、麻痺させるわけですよね。脳を勘違いさせる。騙すのが薬。痛み止めとかもそうじゃないですか。で、これが昔は、ヘロインとか、そういった、今違法ですけど、そういった薬物で、軽減していた。大麻もそうですよね。医療大麻として使われているヨーロッパとかに関しては、そういった末期がんとか、体がしんどい人にそれを軽減するために使う。で、自然な、天然なものであれば、副作用とかもないっていうところなので、むしろ体にいいんじゃないかっていう研究結果もあるぐらいなんですね。ただ、いずれにしてもですね、こういった、人工の薬を飲み続けること、あるいは大量に飲むことによって、こういった副作用で、結果として全く関係のない人を、傷つけてしまう。で、今回亡くなった人の家族や友達や、そういった人たちの、人生にも傷をつけてしまうっていうリスクがあるわけですよ。なので、薬に関しては一時的に飲む分には構わないんですけども、飲み続けるっていうのはものすごくリスクがあるということを、こういったことからも学んでいただければというふうに思います。で、このコロナ禍の状況下の中でですね、今、お母さんたちがとても疲弊している感覚を受けます。で、こういった時に、私も鬱の経験もありますし、人間関係で悩んでいた時期もあって、で、それを自分でも改善してきた、結果でもわかりますし、これまでに関わってきた、うまく更生していった子たちや親御さんたちに共通して言えるとこでもあるんですけど、まず自分が背負ってる、ストレスをですね、減らしていかなきゃいけないんですよ。で、特にお子さんの非行や引っこもりの問題で悩んでいる方っていうのは、最優先は自分と家族なんですね。優先すべきは。それ以外の人間関係ってむしろ一回捨ててもいいぐらいなんですよ。で、物事ってそうなんですけど、何かを得るためには何かを失うっていうのがもうこれ鉄則、原理原則なんですよね。なので、新しい、今の生活が嫌だ、今の人間関係疲れるんだったら新しく作るしかないんですよ。で、作る上では今までの人間関係をリセットするっていうことも必要になってくる場合が多いです。で、そうした中で、じゃあどういった人と、距離を取った方がいいのか、縁を切った方がいいのかっていう、こととしては、大きく、一般的に言われていることでもあるんですけども、まずですね、ネガティブな人ですね、言動が。それはあなたに対してもそうですし、その人自身、自分自身に対してもネガティブ。 な言動が多い人とは距離を取った方がいいっていう部分ですね。あとは、あなたが何か始めようとした時にそれを否定してくる人。私であれば警察官を辞めると言った時に、そんなこと、そんな辞めた方がいいよって、警察官を続けた方がいいよ、どうせ辞めたって うまくいかないよとか、失敗するよばっか言う人、わかんないのに。で、そういったことばっか言う人っていうのは足引っ張るだけなので、辞めた方がいいのと、あと自分もメンタルが病んでいきます、そういった人相手にすると。他にはですね、まあ自分自身、まあ要は自殺を、考えている人とかですよね。要はそのメンタルがもう潰れている人、病んでいる人とは、残念ですけども距離を取った方がいいです。その人たちに関わっている余裕は今のあなたにはありませんっていうところが私から言えるところですね。辛い選択にもなってくる場合もあるんですけども、それは私が警察官の時にたくさん見てきましたし、私自身も経験してきました。特に三交代制、特に山梨県、私山梨県警に、6年間いて、最後岩手県警ですね、被災地の方にいたんですけど、山梨県警っていうのは、まあ、自殺が多い、全国でもトップレベルで自殺が多いんですよ。で、三交代あれば大体3日に1回はですね、自殺の現場とか、自殺しようとしている人とかを保護したりとかっていうことがあったんですね。で、その人たちと関わっていればいるほどですね、メンタルはどんどん病んでいくことになります。なので、どこかでですね、心に盾を持ってですね、それをいなしていくことも必要になってきます。で、ましてや一般人である、こういった特殊な立場でもない、方がですね、そういった人と関われば関わるほど、私以上にですね、パワーを吸い取られていく、しかも自分自身でそこを、回復させる力もない状態でそこに構ってる暇はないっていうのが、事実なので、そこはしっかりとお伝えしておきます。なので、あなたが今人間関係で、なんかあの人といると疲れるなとか、なんか嫌だなとかっていう人がもし思い浮かぶんだったら、もう今すぐ距離を取った方がいいです。その喧嘩しろってわけじゃなくて、徐々にフェードアウトしていく。まあ、特に今コロナ禍なんで、誘いとか断りやすくなってきますし、距離を取るにはいいタイミングではあるってところですよね。で、そういった自分が背負っている、ストレスをですね、減らしていく。まあ、これ家族とかに関してはしょうがないです。現時点ではですね。子供がネガティブ、旦那がネガティブ、これはもう致し方ないところなんで、そこはおいおいですね、ご自身が変わっていって、周りのその、旦那さんだったり、子供たちも変わっていくっていう順番になるので、また自分自身の家族以外のストレスはどんどん、取っていく。で、そこの人間関係がもし、取り除けないんであれば付き合い続けるんですけど、ただ接し方は変えなければいけないです。例えば今まではそうだねそうだねとかうんうんって聞いていたことに対して、もうあんまはっきり言うことも必要になってきます。で、あなたは何がしたいのっていうふうに聞いてみたりとか、何がしたいとかっていうわけじゃないけど、だってこうじゃん、ああじゃんってネガティブなこと言ったら、まあ、ネガティブに言うことは私もあるし、ただずっと毎回会ってその話されるのはちょっと正直しんどいわっていうところとかも、はっきり言っていかなければいけないっていうところですよね。で、そういうふうに自分の意思表示をちゃんと示していかないと、もう本当に気楽な人間関係って気づけないんですよ。それは家族間であってもですね。特にお母さんたちっていうのはずっと我慢じゃないですか。ご結婚されて、まず性が変わって、子供ができたら、仕事を休まなければいけない、辞めなければいけない。かつ、生まれてくる10ヶ月間、ずっとお腹を気にかけながら、ご飯も食べたくないけど食べるとか、つわりだったりとか、神経使ってストレスになったりとか、栄養がね、十分にいかなかったりとか、常に自分じゃない、自分を犠牲にして、時間を割かなければいけない。で、生まれる時ももう本当に大変な、苦しい思いしたりとか、体に傷つけたりとか、で、生まれてからも子供が、息してるかどうかとか、寝返りちゃんと打ってるかどうかとか、そういったこともずっと気にしながら何年も何年も自己規制しながら生きていかなきゃいけないのが、母親っていう立場なんですね。なんで、もう子供が幼少期の段階で、もう母親としての、犠牲っていうのは私からしたら十分払ってきているんですよ。だからこそ私はお母さんたちには、自分の生きたいように生きてもらいたいですし、自分を犠牲にしてほしくないっていう思いがあります。それは私もやっぱ父が亡くなって、母子家庭で育ってきて、たくさん、まあ、泣いてる母親とか、辛そうだなって思う時も見てきましたし、だからこそ、そういったお母さんたちを何とかしたい、 ていう思いがあります。なので、こういったブログはですね、こう無料で公開して誰でも見聞きできるようにしていますし、まあ、経済的に厳しいご家庭には今年からオンラインサロンという形でオープンさせてますし、いろんな形で、たくさんの、できるだけたくさんの方たちに、の力になりたいっていう思いがあるので、今この活動を、まあ、着々とコツコツとこなしているんですよ。ですけど、まあ、オブラートに話を聞いたりとか、当たり障りないような、あなたに好かれようとするような優しいことばっかり言ってても、現状変わらないんですよ。現実として。子供の構成ってすごいシンプルなんですけど、難しいですね。難しいんですけど、やるしかないっていうことがあるので、やっていくしかない。で、やっていくんだったらできるだけ身軽にならなければいけないんですよ。で、身軽になるためには、今の最優先は自分自身と家族なので、それ以外の人間関係でもしストレスがあるんだったら、削っていかなきゃいけないっていうことも、今一度ですね、理解していただいて、日々取り組んでいただければというふうに思います。それではまた。